就学援助事業について古川芳恵議員。古川議員、経済的理由で小中学校就学が困難な場合、学用品、入学準備費用、修学旅行、給食費など教育に必要な経費を支給する就学援助制度の運用について、当初は全児童生徒の 3.65%、 平成23年度と適用率は大変低い。龍ケ崎市、土浦市などは 10% 台であり、近隣の自治体と比べても差をつけて低い水準。制度が十分運用されているのか疑問である。児童生徒の困っている状況を見逃してはならない。改善が必要ではないか。以下、1、制度のお知らせは毎年全家庭に届くようにする。2、お知らせにはおおよその該当所得基準額を記載し、自己判断ができるようにする。3、民生委員の所見は義務付けにしない。4、判定基準の所得基準値の引き上げをする。5、支給対象品目の拡大について改善を求めるがどうか。教育庁、平成23年度の要保護及び準要保護児童生徒数は、小学校70名、中学校57名で、全体の 3.65% の児童生徒が対象となっている。まず、就学援助制度と申請方法については、市ホームページや市広報誌への掲載、入学式の際に、新入生保護者に文書を配布するなどの方法で周知している。現在の判定基準は、所得基準で最低基準の 1.3 倍を目安にしているほか、学校長、担当地区民生委員の所見、保有資産の状況の4項目を基準に総合的に審査している。今後は、判定基準となる家族構成別による総所得金額の目安を記載するなど、分かりやすい周知内容の作成に努め、改善していきたい。次に、民生委員の所見については、平成24年2月末現在、県内44市町村のうち31市町村が民生委員の所見を求めている。児童生徒の様子や家庭環境を学校長と民生委員の多方面の所見により総合的な判断に努めていることから、今後の検討課題としたい。また、判定基準については、所得が最低生活費の 1.3 倍となっており、本市と同じ目安にしている市町村が一番多く、また、基準額を当市より厳しく設定している近隣自治体もあることから、ご理解願いたい。最後に、寺の活動費や生徒会費、PTA 会費等の支給については、県内でも8割以上の市町村が支給していない状況にあり、他市の状況等も踏まえながら今後の検討課題としたい。掲載以外の質問事項。未来平駅の駐輪場について、市の審議会等の会議の公開について、